尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。こんばんは、尾形健太郎です。さてですね、この番組ももう1年経ってさらに進んでいてですね、もう何ヶ月、14ヶ月ぐらい進んでるっていう感じですかね。だいぶ来ました。いろんなねゲストの方が来てくださって、ゲストの方ともねだいぶ仲良くなってきました。でこの間ご飯食べに行ってきたんですよ。僕が基本的にお肉が好きなので、基本的におすすめのお肉屋さんを紹介していくっていう感じにしてるんですけど、あのハノックスターとあのオルタナの内藤さんとあと何人かいたんですけど、で行った店がですね、清澄白河にある清流園っていう店なんですね。めちゃくちゃ予約が取れなくて、でなんかねここの予約を取れるっていう友人がいて、そいつに取ってくれって言って取ってもらって席があったんで、そのタイミングでまあみんな呼んだっていう感じでした。でちょっとそのタイミングで来てくれた人でちょっと面白い人がいたんで、その人にもちょっと今度ゲストには出てきてもらおうかなと思ってるんですが、清流園のお肉ってマジでうまくて、ちょっとこうお店によってねお肉っていろんなパターンがあるんですよ。こう肉自体がめちゃくちゃうまいところもあれば、肉に下味をつけるのがめちゃくちゃうまいところがあったり、焼いた後のタレがうまいところがあったりとか、そのいろんなパターンがあるんですよね。でこの清流園は下味がめちゃくちゃうまいところで、タンとユッケがむちゃくちゃうまいんですよ。なんで、これはですねぜひ皆さん、全然予約取れませんが、毎月15日に携帯を5個ぐらい持って鬼電したら取れるっていうね、なかなか難しいとこなんですけど、あのね人生一回行ってみたらこんなにうまいものがあるのかっていうのは、思えるんじゃないかなというふうに思います。でまたね、こんな焼肉屋が美味しいぞとかがあったらですね、ぜひぜひコメントとかでも教えていただきたいですし、焼肉屋さんの方でですねスポンサーになりたいとかぜひ来てくれという方は大ウェルカムです。なんでね、なんなら僕スマホ一つ持って中継に行きますのでぜひ、ね、ご紹介ください。さあこの番組は毎週ゲストをお迎えし、その人の人生のターニングポイントを語っていただきます。ここでしか聞けないお話や人生に役立つメッセージをお届けします。今回のゲストは先週に引き続きブランドプロデューサーの柴田陽子さんです。もうね、前回もすごく面白かったんですけど、今回はターニングポイントなどいろいろなお話をお伺いしたいと思います。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、最後までお付き合いください。
AM1008FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
それでは早速ゲストの方をご紹介しましょう。前回に引き続きブランドプロデューサーの柴田陽子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今週は柴田さんの人生の岐路、ターニングポイントについてお伺いしますと。で実はうちの社員がですね、
はい、
柴田さんの話聞きたいって言ってたのがいたんですよ、
はい、
でもうぜひ来ていただきたいなと思ってたんですけど、
お、
その子は経営企画をやってる子で、
はい、
そういういろんな
嬉しいです。
でこうそういう柴田さんみたいになりたいとか、そういうふうな仕事の案件を持ってやってる人ってめちゃ羨ましいなって思ってる人もいっぱいいると思うんですね、
はいはい、
でもその柴田さんを作るのにどんな人生のターニングポイントがあって今に至っているのかっていうのが、今日知れたらいいなと思っていて、ちょっと他でも聞けない話ができたらいいなと思うんですが、
はい、
そもそもちっちゃい頃ってどんな子だったんですか？
ちっちゃい頃はこう葉山で、誕生日プレゼントに一輪車とオカリナが父からもら
う、すごい組み合わせですね。
すごい組み合わせですよね、うん、一輪車を坂だらけの葉山でこきながら、うん、オカリナを吹くってどういうことかっていう、うん、で家が山の上だったんですけど、うん、遠くに見える琵琶の木があって、うん、琵琶がなってるから取ってこいって、うん、取ってこいって道も何もない中で、うん、取ってこいとか、あと大型犬の、うん、チャウチャウとかサモエドとかいう犬を飼っていて、はい、でそれの散歩でその綱を体に巻きつけてですね、
うん、
妹と2人で1時間ぐらい毎日散歩行ってたり、
うん、
小学校に行くのが800段ぐらい階段登らなきゃいけない公立の小学校で、うん、校歌がマムシがニョロニョロこんにちはみたいなところで、うん、死んだ蛇を学校に持って ったりとか、
すごい、
そういうちょっと野生的な感じでした。
お父さんの英才教育すごいですね。
すごいですよね、
うん
うん、
じゃあもう両親ともにそういうちょっとあの田舎のエリアというか自然の多いところが好きだったんですか。
うん、そうだと思います、うん、あの葉山の、うん、こう自然の多い田んぼのあるようなところで通学時間 4,50 分かけて通ってました。
へえ、うん、チャリですか。
歩きです。
歩きで、
はい、
そうなんだ。
だからその歩く時間が妄想とか想像力を生んだんじゃないかと思ってます、
う
ん、
なるほどね、
はい、
結果論今それがつながってるはずだと。
だと思います。
じゃあちっちゃい頃は
社会人になっても六本木の事務所にあの会社に葉山から通ってたんですよ、
うんうん、
2時間以上かけて、
うん、
だからその時もずっと考え事してるっていうか、
うん、
もうスマホとかもないから、
うん、
ずっと想像して
考えるのが
習慣になってます。
習慣になってますね、はい、そっかそっか。でもそこから、
うん、
今のこう柴田さんができるまで、
はい、
何回ぐらいこうこれはターニングポイントだったなとか私を作ったなっていう時期あるんですか。
まあ、あのターニングポイントもいくつかありましたし、
うん、
ね2回ぐらいかな、
うんうんうん、
え1個は
1個ですか。
その最初秘書やってた時に、
はいはい、
あの元気な可愛い秘書の人だったんですね。あのそれで、うん、ある時社長から、
うん、
しばちゃんって言って、うちの会社飲食のレストランいっぱいやってるでしょと、
うん、
で海外で流行ってたり日本で流行ったりするレストランの権利を買って、
うん、
でロイヤリティを払いながら展開するのがうちのビジネスモデルだけれども、
うん、
オリジナルのレストランを買い、展開してロイヤリティを払わないで済むような会社になりたいから、う
ん、持ってこないやつをね、
はい、
うん、
なのであなたはセンスがいいと思うし、
うん、
いろいろおいしいものを食べさせたので、
うん、
8000万から1億円使っていいので、
うん、
予算を上げるので、
うん、
半年後に行列のできるレストランを僕に見せなさいっていうふうに言われた。
半年で。
半年で。
おお。
でできませんって答えたんですよ。
おーおー。
そこで立ち話だったんですね。あの立ち話で、
うん。
そしたらそんなのできませんって言ったらば、うん、僕ができると思ってお願いしてるのに、
うん、
君は断るほど偉いのかって言われたんですよ。
へえ。
で。偉くありませんって言って、
うん、
正しい態度はどういう態度ですかって聞かれたので、
うん、
一生懸命頑張ることですみたいな感じで、
うん、
で最初の一歩だけ教えてくださいみたいな感じで言ったらば、うん、こんなレストランがあったら本当に素敵で絶対入るよねとか、みんな関わりたいなっていう素敵な企画書挨拶と、それはいくらかければそのレストランができるのかっていう投下資金計画書と、じゃあできた時にどういう営業を日々続けてればかけたお金が儲けに変わるかっていう5カ年営業計画書が、その3点セ商売は全部3点セットで足し算と引き算しかないし、レストランなんて見えるものばっかりだから大丈夫さって言っていなくなっちゃったっていうのが、でそこが一個のすごいターニングポイントですね。
すごいな。そもそもなんで秘書を選んだんですか。なんか弁護士目指してて今のバリバリな感じ考えると、その秘書さんってどうやって選んだのかな。
あ、それはその大学の時に、
うん、
短大の時に、うん、シスターに、あなたはこう甘えん坊すぎて、
うん、
社会に恥ずかしくて出せませんと。でみんなは就職活動してるんだけれども、うん、あなたは姉妹校の、
うん、
シカゴの大学にでも行って、
うん、
ちょっと勉強して、
うん、
その甘ったれを直した方がいいと。
そんな同級生と違うぐらいほとばしるぐらい甘ったれですか。
そうね、
うん、
ひどいですよね今考えたら、
うんうん、
それひどいなって。い
やそれ言わせるぐらいの行動は何だったんだろうと思っちゃいますけどね。
そうなんですよ、
うん、
高速でスカートしかダメな学校だったんですけど、
うん、
短パン履いて、
うん、
股が割れてますとか言って、
うん、
シスターに追っかけられたりとか、
うん、
いろんな途中で授業が嫌になっちゃって、
うん、
上履き履いて帰っちゃって、
うん、
靴が置いたまま帰っちゃってびっくりされたりとか。
結構マイペースだったんですね。
はい、
うん、 そっか、それでちょっとこのままではちょっと社会の方に
適応できない、
お出しできないと、
お出しできないって言われて、はい、そして留学をしたんですよ、
あ、それしたんですね。やっぱ言われたらちゃんとそのままするんですね、
はい、素直なタイプでね確かにそうだなって思っちゃうんですよ。
あ、なるほど。確かにみたいな。学校は途中で帰っちゃったりとか、制服は違うのを履くけど、まあ、行くんですね一応ね。
そうです。それで行って、でまた涙涙でね、悲しくて寂しくて、もうこれ私より寂しがり屋の人は見たことがないぐらい、私は本当に寂しがり屋になって、次生まれ変わるんだったらもう寂しがり屋じゃない人、なんで寂しがり屋すぎて自分の居場所を確保するために人に気使うっていう、そういうパターンなんですよ。
なるほどなるほど。
でも、まあ、嫌なんだけれども付き合っていくしかないからそうやって言ってるんですけど、それで、でマーケティングの、勉強を大学の時にしたんですよ、でそこでめきめきと頭角を現しましてというか、なんかその陽子の話は面白いとか、陽子が考えるアイデアは面白いとかっていうことになって、いい成績で、マーケ卒業するんですけど、卒業する時期が5月とか変な時期で、その時にはもう就職は、何月にこう内定をもらって何月に OB 訪問してみたいなフォーマットみたいな、こう完全なそれにで乗り遅れたらダメだみたいな、
そういう時期ですよね。あるでしょ。同じ時期しかなかったですからね、そう
で完全に就職できないよう な, なんかことになっちゃって、でその時にはもう弁護士はとっくの党に違ってスポーツキャスターになりたいなとかって思ってたんですけど、あとはその海外でシカゴでレストランでアルバイトをしてたりとかして、レストランのプロデュースとかで、そのかっこいい旦那さんがいて、私の計画は旦那さんがお金持ちでいて、で計画はお金持ちがいて、でシカゴには素敵なこう男の旦那さんと素敵な可愛い奥さんの夫婦がよく見られて幸せそうだなと思ってたので、私もあんな風にかっこよくてお金持ちの旦那さんがいて、で若さを保つために、カフェをやりたいとかいう計画だったんですよ、そうすると、そのカフェなんかどうやって作るのかお前分かってんのかって言った時に、カフェの作り方なんて分かりますっていうことが欲しくて、飲食会社の、事業開発部に行きたかったんですよ。
あ、その夢のためにね。
はい。
なるほどね。はいはいはい。
で、でその飲食会社を父のつてで、就職時期でもないのにその会社訪問して面接受けられたのはいいんですけど、そこを横切った社長が、あの人はあの子は、事業開発部じゃなくて、自分は秘書を持ったことがないのに秘書をしてみようかなっていうことになっちゃったんですよ。それで
それ面接ちょっと見ただけで、
はい、というかその事業開発は、その結構男でないと務まんないぞみたいななった面接の上司が、多分あの子どうしようみたいになったと想像しますけれど、で面接の結果返ってきた答えが秘書ならばということだったんですよ、でも他に就職すること場所もなかったので、しょうがないというか、ブー太郎やるわけにもいかないから、しょうがないと思って、で3年秘書をやろうって決めたんです。
へえ、そこで学ぶのは将来のかっこいい旦那さんの横でカフェを開くために
っていうのは
飲食を学ぶということ
は計画はもうできないですね。秘書はレストランの作り方とかすごい耳を澄ましても聞こえないぐらい、何がどうなってレストランになってるのかもちょっとその秘書という立場から分かんなかったから、
でも結局そのレストラン作れるになるわけですね。そこで話が
なるわけなんですよ。
すごい。それで作ってすごいうまくいっちゃうわけですね。一発目で、
一発目でビギナーズラックで、でその一人で半年間朝4時ぐらいまでずっと働いてまして、全部言われたことってかやって、そしたら空前の大ヒットになるんですね、で「あの子はなんだなんだ」っていうことになって、そのレストランをいくつか作った後に、レストランばっかり考えてると、生活者のことが分からなくなってしまって、お客様自身のことを理解することが、一番レストランを成功させるにおいても何に対しても必要だというふうに思って。それで柴田陽子事務所につながるんですけれど、
まあもう自分で独立してやろうと。
はい。
じゃあもう飲食よりもさらに幅を広げたくなっちゃったんですね。
あ、っていうよりはその期待に応える、社長からもらったチャンスに期待に応えるために、 実績ができちゃったわけですね、
うん、
で実績をやっていったら他からも声がかかるようになって、うん、その期待に応えたいと思うようになって、
うん、なるほど、期待ドリブンなんですね。向こうから期待が来たら応えたいってなってっていうのの繰り返しなんだ。
それの繰り返しなんですよ。
へえ、シスターの期待だけは応えなかったんですね。
シスターの期待は分からなかったですね。だから、うん、よかったわ。だからその頃はだから自由にやれてる時期があってよかった、
ね、うん、でもそこはあんた行きなさいって言われてシカゴ行ってよかったですね。どんどんこう結局一番面白いとこになって、
そうですね。
じゃあ次のターニングポイントっていうのはその独立したとこですか？
そうですね、そうです、そうです、う
ん、それなんかよく、まあ、みんな独立するのって怖いじゃないですか。
怖い。
その言ってもこうやりなさいって言われて予算つけてもらってで挑戦してってやってる時から、よし独立しようってしたらこれはやらなかったよかったとか逆にめっちゃやってよかったとか、どっち側に触れたんですか？
独立？
うん、
あの女の人は、うん、そのいい仕事も少し分かってきた時に結婚もしたりとか、うん、子供も産んだりとか、うん、本当に大変なんですよね、
うんうんうん、
で私最近よく言うんですけど、うん、その大変な時は大変だって言ったことなかったんですよ。大変でしょって言われても、うん、いや全然大丈夫ですって言って、
うん、
子供いるのに出張行けるのって、全然大丈夫ですって言って、うん、でも本当に大変だったんですよ。で、うん、でもその時言ったら一言でも言ったら惹かれちゃうって思ってたから、
うん、
あの絶対言えなかったんですよ、
うん、
でも今はあの世の中の人たちに、うん、女の子たちのためにも、うん、周りの男の人たちのためにも事実を知った方がいいという気持ちで本当に大変なんですよって言うんですけど、
うん、
あの独立するとやっぱり自由じゃないですか、
うん、
なので自分のルールを会社のルールにできるし、なので特に女性の人なんかは独立いいんだなと思いますよ、うん、
なるほどね、
うん、
だから そこからこう今独立してこうメンバーも集まってくるじゃないですか。その当時の独立した時ってなんとなく僕はまあコンサルタントに近いところだったんで、
はい、
自分の腕っぷし一本みたいな感じがあったんですよね。でも組織作っていくとだんだん人に働いてもらって、
うん、
自分が動けない範囲のことまでしてもらうようになるってなってくると全然必要な能力が変わってくるじゃないですか。なんかこうその辺のむしろ自信をなくしたりとか、逆になんかこんな能力私向きじゃないよとか、なんかその辺と差ってなかったんですか？
いやいや、めっちゃありますよ、うん、そのクライアントさんからこれも手伝ってあれもできるんじゃないって言われた時に、うん、あのできませんって言いたくなくて、
うん、
あの頑張りますって言って、
うん、
で人が足りないからアシスタントをあの雇うじゃないですか、うん、そうするとアシスタントの人と一緒にいるといつまでたってもアシスタントでいたらかわいそうだから、
うん、
その人が主役になれたらいいなっていうふうに思うじゃないですか、
うん、
そうすると今度人を育てるっていうことになって、
うん、
で、その子が一人前になる頃にその子のアシスタントが必要になって、
うん、
で今度その子が一生食べていくにはあのいくらぐらいのお給料を上げたくて、
うん、
そのためにはこれぐらいの案件をこれぐらいの人数で稼ぐとこの人たちが幸せでみたいな感じで今になっちゃったんですけど、
うんうん、
でそのためにその一人のただの現場の人から会社を経営するっていうことだったりとか、うん、あの人を育てるっていうふうに役割も増えていくんですけど、
うん、
その度にあの自分の能力のなさ、
うん
に落ち込み、うん、できることとできないこととちょっと頑張ればできることといっぱい頑張ってもできないことを、
うん
まあ、整理し続けて、うん足りないところは補強してもらいみたいになって今に至るんですけど、
うん
うん、だからもうずっとその毎日そんなことばっかやってるんですよね。
うん、そうだよな。いやすごいわかるんですよ。それ周りの人にね、あのこれ僕からの質問というより周りの人にどこまで頑張るのとか疲れないとか言われたりしません、
はい、すごい言われます。
なんて答えてます？
もうみんな言わなくなっちゃって、え
あもう この人はもうずっと永久期間で走っとるなと、もう諦められてるんですね。
そうです。この人になんていうのかな、その頑張る頑張らないの示唆をするのは、
うん、
あのよあの頑 どうやって頑張らなければいいのみたいなすごい真剣な質問になっちゃうんですよ、うん、私が頑張らないでどういう状態のこと言うのかなみたいになって、うん、友達とかに、うん、で土曜日休むと休む時っていうのは何とかすればいいのかなとかもう私なんてホテル作って街作ってプロダクト作って、うん、なので、うん、もうホテル行っても壁コンコンとか叩いたりレッサン行けば厨房を覗いてどれぐらいの広さの面積かなとか、うん、あこの庭いいなってなんでいいのかなとか、うん、このアクティビティなんていうかどういう組織の連携で作ってるのかなとか、うんうんうん、もう全部気になっちゃうんですよね。で
趣味と仕事が一緒になってますよね。
そうなんですよ。それで最初、うん、ワークライフバランスとかいうような言葉も流行った時期もあって、うん、それに悩む自分もいたりして、うん、でももうどうそのうち仕事と遊びの境目がないことは幸せなんだっていうふうに思うようになって、うん、もうテーマは一生懸命生きるっていうことになりました、
うん、なるほどそこね。そっかそっか。いや面白いな。なんかいくらでも話聞きたいとこなんですけど。
そうですね、
時間が結構進んできますので、はい、もっとねこうブランドプロデュースの話とかもねめちゃくちゃしたいんですが、
あ、うん、とても行き着かなかったです ね、う
ん、この後は柴田さんに道を迷った時の選択をお聞きします。
笑いと不安の中か ABC ラジオ岡田健太郎の一日前はおもろい萌え。
それでは最後に柴田さんは道に迷った時にどういう選択をしてきたのか、道に迷えば〇〇の方へのフリップにその言葉をお書きください。こちらフリップになってます。
お
でですね、
はい、あここにペンが
あります、
はい。
といきましたね。
はい
はい、それでは、お願いします。
道に迷えば真ん中の方へ柴田陽子。
真ん中の方へ、これねもういつもね真ん中歩けってやつですよね。
なんか、うん、本当に24、5歳秘書やってた時とか、うん、そのレストランを作ってた一生懸命やってた時に、うん、柴ちゃんは晴れた道の、真ん中を堂々と手を振って歩き続けなさいねっていう風に全然違うところで2人ぐらいに言われたんですよ、
うん、
でなんかその歩こうじゃないけど、うん、そう私はそういう真ん中をね、うん、歩いてるように見えるらしくて、うん、それはとっても嬉しいことだなっていう風に思ったんです、
うん、
だからいつもその真ん中っていうのを意識して、うん、この問題の解決の仕方は何かとか、うん、提案も成功法で、うん、小手先のものじゃなくって、本質をついたものがいいとか、うん、ちょっと迷うと真ん中どこかなっていう風な、うん、思考になります。
へー面白いな。それは真ん中を歩いてる時は気持ちいいんですか、それとも真ん中が正しいって思ってるのかとか、
真ん中を歩き続けたら、うん、最後神様はどこに連れてってくれるんだろうっていうこと、
うんう
ん、真ん中の良さも悪さもまだ全然分かりません。
なるほど、はい、そっか面白いな。俺なんか土手のスレスレ走ってる気するない
いじゃないですか。でも土手のスレスレをこうなんか、うん、こう斜めになりながら、うん、こう速度緩めたら落ちるじゃないですか、うん、
落ちる。
それをその速度落ちないギリギリこうニコニコしてる感じで、うんうん、で時々あっちの渡って、
う
ん、ジャンプしてこっちの取って V なんですよ。そんなような尾形さんイメージがします。
もうそんなんですね。もう楽しいことあったら全部やりたい、
はい、いいじゃないですか、
ね、感じですね。さて改めまして柴田さんが道に迷った時の選択は、うん、道に迷えば真ん中の方へでした。残念ながらここでお別れとなります。最後にお知らせをお願いします。
アカデミー、柴島アカデミーっていう学校をやっていて、うん、オンラインだったりオフラインでイベントだったり学校やってるのでホームページなんか覗いてくださいっていうことと、うん、それからアパレルのブランドボーダーズアップとバルコニーは着ていると褒められるお客様を想像して私が一つずつ作っていますので、よかったらこちらもオンラインや、店頭などでチェックしてみてください。
はい、 さて、なんかもう一瞬でしたか、2週にわたってお付き合いいただきまして、はい、いかがでしたか。
いや、あっという間で、うん、楽しかったです。
よかった。
ここも居心地いいですしね、掘りごたつで、
うん、もういつも来てください。
ずっといたいです。ここからハイボールかなんか、ね、
ハイボール出てきてやりましょう。
はい、はい、
じゃあ
また呼んでください。
またぜひやりましょう、はい、ゲストはブランドプロデューサーの柴田陽子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
AM1008FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
ここで番組からのお知らせです。番組では皆さんからの質問や感想、喋ってみてほしいこと、お悩み相談などリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。道に迷えばおもろい方への番組公式ツイッターアットマークボイシーアンダーバー ABC の応募フォームか番組メールアドレスに投稿してください。メールアドレスは道アットマーク ABC1008.com 道はアルファベットの小文字で MICHI です。ツイッターでもどんどん拡散待ってます。ハッシュタグ道に迷えばをつけて番組の感想を投稿して番組をどんどん盛り上げてください。さらにこの番組はラジオやラジコだけでなくボイシーや YouTube、ポッドキャストなどでもお聞きいただけます。過去の放送回もぜひお楽しみください。詳しい情報は道に迷えばおもろい方への番組ホームページをチェックしてください。
AM1008FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、エンディングのお時間です。最後まで聞いてくれた皆さんありがとうございました。なんかねちょっとね身の引き締まる思いというか、やっぱもうこう、もうとにかく仕事にコミットしてお客さん喜ばすようにってやってるんだなっていうのが分かっちゃうと、ちょっとね同じ経営者としてこれ負けられないし、やっぱねあの人多分めちゃくちゃ働いてるぞ。うん、もう悪なき勉強してっていう感じなんで、僕みたいにさなんか起きたら二度寝がしたいとかさ、なんかね美味しいもん食べ過ぎて眠いとかなんかちょっと言ってる感じちょっと違うなって思いました。うん、頑張らなきゃなってまた思いましたね。で結構ねアカデミーとかをやってて憧れてる人が多いっていうのもすごいモデルケースとして面白いなっていうのも思ったね。なんかもうちょっと話聞いてみたいよね。最後飲みながらまたやりましょうとか言ってたんで、ちょっといつかねできるようにしたいなと思います。番外編を楽しみにしてください。さて最後に番組の個人スポンサーのご紹介です。ここ一番大事なコーナーなので皆さん最後までお付き合いください。この番組はボイシーのチャンネルページから差し入れでサポートしていただくと、あなたのお名前を番組内で心を込めてご紹介します。なってくださいスポンサー。そしてさらにチャンネルの概要欄でもお名前を紹介します。今回の個人スポンサーは1人目、生ゴミおじさん、先日、こう事業相談にね来てくださいました。結構反響ありましたね、あれの放送ね。コメント欄で盛り上がりました。そして2つ目、野菜がつなぐ人と人、ハーテッチファーム代表元さん。元さんもね一度事業相談に来てくださいました。ありがとうございます。そして3人目、記憶に残る旅を提供したい、岡山市内にあるトーチアン本館別館の総集さんです。ありがとうございます。個人スポンサーご希望の方は道に迷えばおもろい方へのノートに詳細を記載してますのでご確認ください。よろしくお願いします。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、また来週お会いしましょう。じゃあね。